ひばりクラブ、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本文明の哲学ではあるんですが、最近落語会が発足しまして、いろいろ活動の計画をですね、まだ練ってる段階で、そろそろ各支部が立ち上がると。で、落語会というのはとにかく今日本は本当にひどいことになっててですね、個人の生活も不安定で、人間関係も難しく、国もやや衰退しかかってるわけですね。で、これはどうしてかっていうと、やはりこれだけ世界で5万年間幸福な人生、住んでる人が幸福な人生を送ってこれた日本がですね、急速にアメリカとかヨーロッパのとか中国ですね、ここら辺を尊敬したあまり、自分たちを見失ってしまったわけですね。日本は、だいたい5万年ぐらい前から文明が起こりましてね。今のところ1万6千年ぐらい前から縄文時代が始まります。縄文時代っていうのもはっきりとした文明で、多くの人が豊かな生活をしてたわけですね。青森の三代丸山遺跡なんか見ますとね、ちょっと世界でもないぐらい、つまりその今からですね、2万年ぐらい前、の時代のことですね。もちろん三代丸山遺跡自体はもうちょっと手前なんですけども、縄文文化という文化ができて、その中での遺跡なんですね。で、もう全然平和でですね、階級制もない。つまり差別もないし平和だと。これはどうしてわかるかったら、人骨、傷ついた人骨がなかったりですね。から人を殺傷するような武器が見つからなかったり、いろんなことがありましてね。で、よくわかってるんです。これに対して、縄文時代よりかさらにぐっと最近で、1万年前ぐらいからですね、皆さんがよく知ってる四大文明というのができたわけですが、この四大文明とはなんで四大文明で日本が外されてるかというとですね、日本の社会は本当に平和だったんです。差別もなかったんです。ところが、メソポタミア文明って皆さんご存知だと思いますね。もう殺戮だらけですね。ですから、そのメソポタミア文明の代表的な遺跡だとか、ものって言ったらですね、例えばアッシリアのアッシュール・バニパール王。アッシリアってメソポタミアを初めて統一した国家ですが、もう殺戮のものばかりなんですよ。人間が人間を殺すわけですね。それから中国って言うとですね、中国は4000年の歴史なんつってますけど、そんな長くないんで、日本の方がずっと古いんですけども、中国の最初の皇帝ですね。始皇帝、秦の始皇帝。これの遺跡がね、兵馬俑ってのがあるんですよ。で、これは秦の始皇帝一人を守るために、もう、千体の兵士がね、地下に埋まってる。これはもちろん、生ではなくて、殺したわけじゃないんですが、それが守る。そういう殉死した人もいるわけですけどね。ものすごい差別なんですね。それで古代、オリエントとか中国の文明に憧れてるんですよ、実は。その兵馬俑なんていうですね、もう差別の、なんていうか、集まりみたいなところが、なんか世界遺産とかなんかなってると。で、すごいとか言ってるけど、すごいってのは何がすごいかって言ったら、差別がすごかったっていうことにみんな喜んじゃってるんですね。で、ずっとそれから日本はですね、平和な時を過ごしまして、しかも世界一流であり、かつほとんど戦争にとかそういうのがあって、外敵ね、例えばモンゴル。モンゴルがもう世界ほとんど占領したけど、日本は弾かれちゃいましたね。武力も強くて戦争しないという、そういう国でした。素晴らしかったですね。日露戦争からこの前の大東亜戦争までの間の問題は、ここでも十分にお話をしようと思っております。それで良かったんですよ。なんでそんなに良かったのか。それは落語。つまり、人々がですね、自分がじゃなくて、みんなでっていう、そういうね、みんなで、やっぱり人間は幸福になるときに、そこら辺にいる人がみんなじゃ弾けないんですよ。いやいや、多様化なんて言ってますけど、今ね、これね、ヨーロッパとか中国が自分がだって、で、あまり言い過ぎたんで、他の人も見てみると、他の人もいるな、なんつってるだけのことで、 日本は最初から多様化っていうかもう落語なんですね。落語っていうのがちょっと日本語としては珍しいってことあるんですけども、これはまあ直接的に言えば絡み合う。もう少し広く言えば、多くのものがいるとですね、人間でもそうだし、動物もそうだし、物もそうで、宇宙もそうなんですね。全部お互いに関係して存在してる。これが落語ですね。関係しながら存在してる。ですから、集合でもないんですね。集合とはただ集まってるだけですね。まあ落語ですね。それからそれに対立するのが自己なんですよ。で、自分って言うとですね、もちろん落語はありませんね。あと多様化なんて言わなきゃいけないと、わざわざね。それで、まあ落語界っていうのはですね、やっぱり自分一人が他を蹴落としてなんていう文化ではね、もともと日本人がそうじゃないので、現在でも外国から日本に来たね、お客さんが、観光客は随分日本人のこの落語的態度にびっくりしてるわけですね。ちょっと道を聞いたら親切に教えてくれる。ちょっと怪我したらすぐ手当てをしてくれる。どこも割合清潔で親切だと。そういうことにびっくりしてるわけです。なんでそんなことびっくりするの？日本では普通当たり前ですよ。とこうなるわけですね。ですから日本人はやっぱり落語に帰らなきゃいけないんですね。そしたらもうそのまま日本人は人間関係の悩みもなくなるし、変な嘘をつく人もいなくなるし、国は栄えるしってこうなるから簡単なんですよ。我々は元に帰ればいいだけのことですからね。新しいことを身につけようとか、私ね、随分教育関係の国家の会議で言ったんですけど、日本のような優等生が劣等生に学ぶんですかとよく言ったんですよね。それなんです。で、今、伊藤寛先生ってアメリカのね、政治とか文化をすごく勉強されてまとめておられますけども、現在のアメリカの苦悩、もうすごい苦悩してるんですよ。もう差別は広がるし、もう国内、アメリカ国内で戦争が起こるんじゃないかっていうぐらいなわけですね。苦しんでるんです。それはなぜかって言ったら自己なんですよ。自分と言ってきたアメリカが没落を始めております。ヨーロッパもそうですね。まあ、イギリス、EU を脱退し、フランスも今崩壊し、ドイツも崩壊しております。この三カ国はヨーロッパを代表する国ですよ。いずれも自己を頑張るために崩壊しました。で、これはね、もう本当に日本人に今深く食い込んでるんですよ。例えば私がですね、この前というかずっと前から学生が就職するときに、給料がいいとか、休みが多いとか、そういうことで就職しちゃダメだと。22歳までね、大学生ですけど、22歳まで、お父さんからお金を、まあお父さんからか今わかりませんけどね、まあご両親からお金をいただいて、学校に通い、まあ、お母さんと言えないかもしれませんが、家でご飯を食べ、ね、友達がいて、電車に乗って通学するときは、運転手が運転してくれる。自転車で通学するときは、道路を誰かが舗装してくれる。ね。みんな人のお世話になって22歳まで来たじゃないかと。ね。だから、まずは恩を返せと。30ぐらいまでは給料が低くても、仕事が辛くてもそんなこと関係ないと。まずは22歳まで22年間の恩を返して、それから自分のことも少し考えてもいいんじゃないかと。まあこういうふうに言うんですね。学生は非常にそれに感銘して、ちゃんとした社会人になっております。しかし、このことを私ね、ちゃんとした大人の人に説明しましたら、こう言いましたね。あ、そう、武田先生の言う通りです。恩返しから始めた方がいい。そしたら、自分に徳がつきますからね。徳のある人間になりますからね。とこう言ったんです。この人は非常にいい人ですよ。ものすごく言った人はいい人なんですが、やっぱり今の日本を示してるんです。つまり、恩を返すのは他人に尽くすことなんです。その結果、自分が徳が積むとかいうことは、自分とは切っとかなきゃいけない。これが日本なんですね。落語なんです。落語っていうのは、自分のためにやるんじゃないんですね。まあ、他人のためにやるって言うとちょっといけないんですけど、そこまで言うと少し宗教がかかっちゃうんですけど、そうじゃなくてですね。今の落語界、つまり、まあ、恩を返す。それ、恩を返すのは本当に恩を返すんです。恩を返すだけなんですよ。別に、恩を返したらなんか向こうからリターンが来るって違うんですね。 それするとね、ズルしたりなんかしちゃうんですよ。これで日本の縄文時代がなんであんなに豊かで、豊かであっても縄文時代の食事の研究なんかしてる人の食事見ますとね、僕が今食べてるよりかいいんじゃないかと思ったりしますからね。なんであんなに裕福だったのか、なんであんなに平和だったのか。男女差別なんか全くないわけですね。なんでそうなのか。それはやっぱり落語なんですよ。つまり、恩返しなら恩返しというものを純粋に恩返しとしてやるんです。あと、自己っていうのは自分のプライドだけなんですよ。自分の誇りなんですね。誇りとしての自己っていうのはあるんですね。例えば、まあ私がよく話をするような、旅籠の女中さんがね、旅館の女中さんが一生懸命やってくれたので、あるイギリスのご婦人がですね、本当によくやってくれたから、ちょっとどうぞつってお金を包んでチップですね、まあ出したら。いや、私は自分でやるべきことをやっただけですから。ありがたいけども、いただくわけにはいきません。これが日本の精神の真髄なんですね。落語と自己の誇りなんです。他人のことをなんかして自分が金もらおうとか、徳を積もうとか、そういう偉くなろうとか、そういうんじゃないんです。ええ。で、これはね、まあ日本が一番世界では発達してるんです。だけども、そうかといってヨーロッパの人たちがそんなことは全くなかったっていうわけでもないんですね。で、まあ、私ここでドイツの昔のゲルマンのサンマルクのね、農民の話をしましたけど、本当に自分たちの仲間、自分の人生を大切にすると、ヨーロッパでもサンマルクになるんですよ。親方がサンマルクを4マルク賃金上げてあげようって言ったら、農民がですね、いやいや、サンマルクで十分、楽しい人生を送っております。まあ、こう言うとですね。今の日本はそうじゃないんですよ。30万円を40万円月給上げるってみんな喜んじゃうんですよ。なんでですかね。それはまあもちろん、ここで言う貧乏根性なんですけどね。まあ、ゲルマンの人たちに、まあ、そこは、まあ、ゲルマンじゃなくて日本はもう縄文時代からそうなんですけど、まあ、ゲルマンの話で言えばね。いや、私は十分にこれでいいんですと。お申し出はありがたいけど、私はこれでいいんです。これが日本であって、それが先ほどの旅館の女中さんの反応なんですよね。だけどこれを取り戻すの大変なんです。ええ。まあ、落語会を作って今ね、どういうふうな活動をやろうか。つまり、我々を幸福にして、我々の人生が幸福になって、人間関係がうまくいって、それでその結果、日本が栄えるわけですね。これは伊藤寛先生がね、なんでアメリカはダメになったのか。それは、成績がいいとか、学力ができるとか、足が速いとか、そういうことに価値を置いたからだ。そうするとどういうことになるか、伊藤先生が簡潔に言っておられますよ。頭のいい人が報われる。頭のいい人たちってのは心の中に、そういう社会ですから、自己ですからね。自分が自分がですから。頭のいい人が自分が自分がと思ったらどうするか。自分だけが税金払わずに、みんなに払わせる。そういう仕組みを分からないように作る。こういうことになるっていうわけですね。それは必然的なんだと。だから、学業のできる人が国のトップに立つと。そうするとなんか、私に対する非難なんかもよく来るんですけどね。先生、みんなが平等で同じようにやったら、国は発展しないじゃないですか。そんなことないんです。頭がいい人で、心がちゃんとしてる人は、報いがあるとか報いがないとか、自分がどうだということは関係なく、一生懸命やります。それが頭がいいってことであって、その、ズルで頭がいいっていう人は、本当は頭あんまり良くないんですよ。だけどまあ、学校の成績だけがいいっていうね。中身が全くないっていう、そういう人なんですね。しかし私が今ここでですね、自己と落語の位置っていうのを喋り出したのはですね、実は落語会を作ろうと思って、まあ今発足してるんですけど、その中の議論をちょっと見ますとね、僕のブログになんか、変な反論してくるような人とちょっと似た意見が時々出てくるんですよ。自分はこう思う。自分は正しい。いや、自分が正しくはないんです。みんなそれぞれ一人一人が一人一人なりに正しい考えを持ってるわけですね。人間が自分が正しいと思うのは自分が3歳から25歳までに勉強したことや見聞きしたこと、ね、体験したこと、こういうことから自分が正しいという考えができるわけですね。まあ、自分が正しいというものがないとですね、人間は不安でですね、やっぱ生活していけないわけですよ。だから65歳までは、25歳から65歳まではですね、人によりますけどもちろん。 自分が正しいということを持ってるってことは必要なんです。これはとてもいいことなんですが、他人も正しいんです。自分の考えと他人の考えは必ず違いますね。それはどうしてかって言ったら、3歳から25歳まで全く同じ遺伝子を持ち、全く同じ性質で、全く同じ経験をするっていうことは普通ないですからね。ですから、必ず人は意見が違うんです。吉野先生がよく言っておられるようにですね、和をもって尊しとなす。これが日本文化の根本なんですね。それはどうしてかって言ったら、和が必要なのは意見が違うからなんですよ。意見が同じだったら最初から和が取れてるわけですからね。聖徳太子がお考えになったのはですね、和をもって尊しとなす。だから皆さん意見違うんだから、よく意見を交換するのはいいけど、決して自分が正しいと思わないこと。これが、聖徳太子が言われた和をもって尊しとなすですね。それから明治になったら今度福沢諭吉先生が現れましてね、学問の勧めっていうのを書いておられます。そこによく書いてありますね。人間は無知であるがゆえに怒りっぽくなり、ね、下品になり、いろんなことが起こる。だから、福沢先生が言ったのは、まず学ぶことが大切だ。こう言われたわけですね。それが学問の勧めです。江戸時代までは非常に日本は識字率も高かったし、それから勉強もして数学なんかのレベル非常に高かったんですね。庶民のレベルですよ。高かったんですが、それでも学問は必要だと言われたのは福沢諭吉先生ですね。で、落語界実はそうなんですよ。まず落語界は勉強から始めないとダメなんですよ。体験でもいいですよ。勉強、体験みんな同じですけどね。楽しく勉強、楽しく体験なんですよ。そうすると日本文化はどうかだったのか、ね。それから朝日新聞がいかに嘘をついてきたのか。我々はどういうゴーグルをつけてね、仮想的な社会を見てるのかと。そういうことをまずは知らなきゃいけないんですよ。それで私が最初にね、みんなで勉強会しようじゃないかと。ね。それから旅行も行こうねと。この二つは福沢諭吉なんですよ。学問の勧めなんですね。つまり、やっぱり人間っていうのは文字とか人の話とかで、学問っていうかそういう知識をつける。これが広くなりますね。狭い自分だけの考えじゃないんです。もう一つは旅行ですね。旅行ってもできるだけ私なんかやってるやつは、例えば三大丸山遺跡縄文のね、そこに行ったり、十勝地方に行って、十勝地方の農業を学んできたり、熊本に行って、地下水というものがどういうものか見てきたり、そういうことやってるわけですね。つまり、知見が広がらなきゃいけない。それが、勉強会、というかね、勉強会としてはできないんですけど、学問の勧めですよ、言ってみれば。それから、見学旅行ですね。そしたら知見が広がりますよ。余裕ができていますね。そして、勉強が終わったり、ね、したら、みんなで一杯やろうじゃないかと。お酒飲むかどうかは別にしてね。懇親会ですね。これは何かって言ったら、人と人との心を今度合わせるわけですね。ですから、最低の要件っていうのは、勉強会っていうかね、それと旅行と、それから懇親会っていうセットはですね、最低に必要なんですよ。これはですね。そこで我々が一つ一つ学んでいって、むしろ自分の意見を主張するよりか、自分の考えの間違ってることに気がつくっていう、これがそのチャンスですね。例えば勉強してるうちに、そうかと。ね。そういうことだったのかと分かると。それから旅行に行きますとね、旅行遊びに落語会がやろうとしてるのかなんていう、そういう考えが起こるのを防ごうと思ってるわけですね。それだったら、今の日本になりましてね、このまま行っちゃってギクシャクして、それで、30年間も給料上がってないわけですよ。母子家庭の人は225万で夫婦言っておられるわけですよ。年金も減ってくるわけです。そんなことないんですよ、日本は。ドイツとフランスの年金は一家で一応1年に1200万って言われてるわけですね。これいろいろな条件がありますから難しいんですけどね。いい人生が送れるんです。そのために私たちの今、知見を広げて、ね。それは広げるのは座学って言いますかね。勉強によって広げるのと、いろんなところに行って広げるのと、もちろんいろんなところに行くっていう方が少ないですよね。1年に1遍とか、半年に1遍とかなりますよ。それから研修会みたいなものは小さくやれば、毎月でもできるかもしれない。そして、我々の心に今住み着いてる自分ってやつをですね、取り払わなきゃいけないですよ。これ取り払うの大変ですからね。 まあ、取り払っても1年ぐらいやればかなり取り払われると思うんですね。そうするとそこからですね、じゃあ日本はどうしようか、政治はどうしよう、政治やりたい人もいますね。だけど私若干政治のね活動を最近始めましてね、よく分かったのはほとんど知識がないのに意見だけ言うんですよ。例えばね、少子化直すとか言ってるから、どういうことで少子化はダメなんですか。それから日本の今人口は1億2000万だけど、戦争の前は7000万だったんです。どのくらいの人口が目標ですかとね、そういうことを聞きますとね、私が穏やかにほとんど答えられないんですよ。だからそれではね、自分っていうのがない、自己って言うけど自己もないと、まあ、いうような状態なんですね。ですからまあその基本的なね、あの知識とか基本的な考え方を今日からこのブログで少しずつやってみたいと思います。これは落語界の人も参考になりますけど、ひばりクラブの人はね、僕と長年それをやってきたわけですから、だいぶ他の人とは違うと思うんですよ。あのつまり人間関係をよく分かっておられるから、トラブルも少なかったりね、カットする比率も少なかったりいたします。まあ、そういう意味で、まあ、今日からですね、自己と落語というシリーズをですね、まあ少しやってみて、そして皆さんの意見も聞きですね、落語界も各支部が少しずつ立ち上がっていくでしょうから、その中で絶対トラブル起こっちゃいけないんですよ。トラブルが起こるってことは何言ってるか、自己を主張するってことですからね。日本が栄えたのはトラブルがなかったからです。縄文時代1万4000年にかけて戦争がなかったんですからね。そのやっぱり我々は日本の素晴らしい伝統、これはその戦争ばかりじゃないですよ、日本の宗教っていうか信仰の神道っていうのはですね、クリスマスでもいいですとね、お釈迦さんもいいと、神様も素晴らしいとね、偉い人はこの世の中にいるから、その人たちを尊敬してみんなで仲良くやりましょうということで、我々の信仰観っていうのはね、他の国と違って全然排他的じゃないんですね。しかし今の日本人が排他的なんですよ。嘘つき排他的なんですね。このやっぱり性格は自分の人生もダメにしますし、日本もダメにするということで、まあ明日からになるかどうかわかりませんけどね、この自己と落語というのに少し踏み込んでみたいと思っております。